Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。夏といえば、私は夏野菜が大好きなんですけど、子どもの頃から学校帰りにきゅうりに味噌をつけておやつ代わりに食べたり、今もスーパーとかコンビニでトマトを買っておやつ代わりに食べたりとかするぐらい、夏は本当に野菜が甘くて大好きなんですけど、この間こう実家に帰った時に、お母さんがいつも作ってくれる料理があって、それがナスとピーマンの味噌炒めみたいな感じなんですけど、ちょっとお砂糖も入っていて甘い味噌の味もするんですけど、ナスとピーマンの甘さがこうやっぱ夏になると本当にもう止まらなくて、この間夜中1パックぐらい全部食べちゃったんですけど、そこに母は大葉を入れるんですよ。そうするとすごくアクセントになって美味しいので、ぜひナスとピーマンと大葉の味噌炒めやってみてください。そして暑い夏、夏野菜で栄養をとって夏バテしないように乗り切りましょう。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One、 本日のトークテーマは SDGs の目標14、海の豊かさを守ろうです。今回は新しい養殖の方法で獲れた牡蠣がポイントだそうです。私も牡蠣が大好きなので、どんなお話が聞けるのか楽しみです。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One、 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。持続型漁業を目指した牡蠣作りを行っている宮城県漁業協同組合静川支所戸倉出張所牡蠣部会部会長、後藤清弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私牡蠣大好きなので、今日のお話すごく楽しみにしてきたんですが、よろしくお願いします。
はい、それは嬉しいですね。よろしくお願いします。
ではまずは後藤さんのプロフィールご紹介します。はい、宮城県南三陸町戸倉地区にて牡蠣の養殖業を営まれており、2011年の東日本大震災後は持続型漁業を目指した牡蠣の養殖方法に取り組み、その功績が認められ、海の自然環境や労働者の人権に関する厳しい基準をクリアした養殖場のみ与えられる ASC 養殖場認証を日本で初めて取得されました。牡蠣の養殖業をされているということなんですが、
はい、
後藤さんがいる宮城県南三陸町では昔から牡蠣の養殖が盛んなんですか？
そうですね、結構もう50年以上前からは始まってますね。でも普及したのはロープが化学繊維になって丈夫になってからはもうすごく普及しましたよね。
そもそも牡蠣ってどのように育てるんですか？
はい、ですね、まず牡蠣は種を取らなくちゃないですよね。
種、
はい、
はい、
で夏に産卵するんですよね。
うんうん、
夏に産卵して2週間ぐらい海の中を牡蠣の赤ちゃんが泳いでるんですけども、 そろそろ岩に着こうかなと思った時にホタテの貝殻を沈めるんですね。
はい。
でホタテの貝殻にカキの赤ちゃんが、うん、これ硬い岩かなと思ってこうくっつくんですけども、そうやって種を取るんですね。自然栽培なんですね。自然に種を取ってそのカキがついたホタテの貝殻をイカダにこう吊るすんですね。すると1年だったり2年だったりしてこう自然に成長して美味しいカキになるんですね。
カキの養殖にはホタテがいるんですね。
そうですね、
知らなかったです。
そうですね、いろんな貝殻を試したんですけども、はい、ホタテの貝殻が一番こううまくいったんですね。でホタテの貝殻についたカキの赤ちゃんがもうホタテの貝殻が見えなくなるぐらいこう成長するんですよね。
わーすごい、はい、そんなカキの養殖が盛んな宮城県南三陸町ですが、後藤さんは東日本大震災で漁業に対する考え方が大きく変わったと伺ったんですが、どのように変わったんでしょうか。
今まではこう、自然と戦ってきたっていうかコントロールしてきたっていうが、同じ養殖業でも台風とか嵐が来ますよね、
はい、
津波も小さい津波も何回も来ます、
はい、
まあ、ロープを太くしたりアンカーを強くしたり、まあ、自然とこう戦ってきたんですよね、まあ、それが一緒にして無駄だっていうようなことが分かったので、次からはねやっぱりこう自然を受け入れていかにこう災害をしのぐか、
うん、
自然とは戦わない養殖業を目指すっていうのは風に変わったんですよね。
うん、そして震災後徐々に復興されたと思うんですが、はい、カキの養殖方法について何か変化はあったんですか。
そうですよね、うん、はい、まあ、以前はですねやっぱりイカダをいっぱい並べていっぱい生産しましょう、大量生産経済重視って言いますか、まあ環境を無視して量を取ろうっていうような方法、
はい、
やってたんですけども、うん、震災後はやっぱりこれじゃいけないので思いっきりイカダの数を減らしまして、2年とか3年かかってた生産期間を、
はい、
1年でこう生産できるようにできるだけ短い時間で生産するようにして、うん、そうしてこう品質や味を良くすればきっとなんとかやっていけるんじゃないか、全く夢みたいな甘い考えだったんですけども、
はい、
もう自然とこう仲良くする方法っていうが、うん、まあ、そういう風な養殖方法に変えたんですよね。
自然と寄り添う養殖方法に変えたということなんですね。はい、その方法を変えるのすごくやっぱり大変だったんじゃないですか。
そうですよね、やっぱりやってみなくちゃわからないことなので、まあ、いろんな仲間と話し合いをしたんですけども、うん、本当に大変なね喧嘩のような話し合いをもう年に100回以上やりましたし、まあ、本当にうまくいくかどうかわからないですけども、まずはやってみる、やってみてダメだったら次考えましょうというようなことで計画を立てて進めていったんですよね。
うん、その結果生産量も上がったということなんですか。
はいはい、そうなんですよね。実はイカダの数を3分の1に減らして、
はい、
まあ、生産量減るのかなって一番心配したんですけども、うんうん、そしたらですねびっくりですね、実は生産量が2倍になったんですよね。イカダの数が3分の1になったのに、はい、生産量が2倍、実は1年での生産が可能になったんですよね。
はい、
そして一個一個の品質も良くなって、
うん、
一番心配したことが逆に増えてしまったんですよね。うん、私たち自身が一番びっくりした。やっぱり自然っていうのは大事にすればそれだけ見返りが大きいっていうのことをこう私たちは思い知らされたんですよね。
うん、
はい、
本当にたくさんの努力の結果、そして環境や地域社会に配慮した養殖業だけが与えられる ASC 認証を日本で初めて取得されたっていうことなんですが、はいはい、どんなお気持ちでしたか。
はい、そうですね、実は ASC 認証どこも取ってない認証だったんですよね。はい、それでですね、まあ、私たちもこの新しい養殖方法を次の世代にもつないでいかなくちゃないんで、なんとかこの認証を取ることによって維持できるのかなって、まあ、そういうふうな考えがありましたので、はい、挑戦することにしたんですよね。
うん、
でもやっぱり環境に配慮した持続可能な養殖業ってざっくりあるんですけども、はい、7つの基準がありまして、うん、まあ、いろんな審査基準が125もあるんですけども、一番最初に 決まりを守りましょうし、何でもルールを守りましょうからスタートするんですけども、はい、なかなかルールとか規制を、ね、守らない集団なんで、うん、この一番最初からのハードルは高かったんですけども、はい、でもね、しっかり決まりを守る漁師に変わりましょうっていうのことに挑戦しまして、はい、この AC2 章を取得するしようということになったんですよね。
そんなAC2章を取得したりとか、はい、牡蠣の養殖に対する向き合い方が変わったことで、やっぱり町や人にも変化がありましたか？
そうですね、うん、はい、一時期ね、品質が悪くなってあまりこう評判が良くなった牡蠣が、いや、方法を変えたらどんどんどんどん品質も良くなりましたし、味も良くなって、地元の、そうですね、業者さんとか、地元の人たちに食べてもらったり、売ってもらったり、本当に地元のみんなにこう褒めてもらえるようになったので、それは本当に嬉しいことですよね。
やっぱり気になるのが味なんですけど、はい、どんな味なんでしょうか？
はい、そうですね、一番 の大きな特徴は甘いんですよね。
気になります。きり
した雑味がなくて、はい、とっても甘い牡蠣に育つんですよね。やっぱり環境がいいので、餌が自然の餌なんで、本当に美味しい牡蠣ができるようになったんですよね。
画像だけ見せていただいたんですけど、本当に綺麗 で、
はい、そうですね、
大きくてプリッとしてて、
はい、そうですね、
見るからに美味しそうな、
そうなんですね、
食べたくなってきますね。はい、
はい、ぜひ堀田さんにも食べていただきたいですよね。
はい、はい、全国のスーパーにも並んでるんですよね。
そうですね、うんうん、結構ちょっとね、今生産期間が終わったんですけども、10月から3月いっぱいとか、あとまあ今は数年で6月いっぱいぐらいまではね、生食で流通できるようになったので、はい、結構期間長く食べれるようにはなりましたよね。
なんていう名前で売られてるんですか？
南三陸トクラッコカキってネーミングなんですよね。
トクラッコカキ、
はい、トクラッコカキっていう名前は地域の子どもたちのことをトクラッコって言ってるんですけども、まあ、地域の子どもたちのように大事に育てた、可愛いカキっていう意味を込めて、トクラッコカキって名前をつけたんですよね。
はい、いや、最後に今後の目標について教えてください。
若い人もどんどん、今増えてきましたので、次のね、若い人にまた次の世代ができて、ずっとやっぱ長い期間、この将来未来も安定して続いていけばいいと思いますし、
はい、
また今の若い人はいろんな取り組みをしたりしてますので、でも楽しみですよね。本当に100年後も美味しい牡蠣ができることを目指してます。
はい、ね、いや、本当に海にも人にも優しい牡蠣、今度私も食べてみたいと思います。
はい、
本日は貴重なお話ありがとうございました。
いえいえ、それこそありがとうございました。
本日のゲストは宮城県漁業協同組合静川支所徳良出張所牡蠣部会部会長後藤清弘さんでした。
エネオス For our Earth, one by one.
ホッターカネがナビゲートするエネオス For our Earth, one by one. それでは今週のホッターカネのエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続き、エネオス株式会社の再生可能エネルギー事業部の行天さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に続きエネオスさんの再生可能エネルギー事業についてお話を伺いたいと思うんですが、今週から聞くリスナーさんに向けて改めて簡単に自己紹介をお願いします。
エネオスの再生可能エネルギー事業部で部長を務めております行天と申します。今日は私たちが取り組んでいる再生可能エネルギー事業の具体的な事例を紹介したいと思います。
はい、太陽光発電に風力発電などいろいろと展開されているとのことなんですが、そのようなエネオスさんの再生可能エネルギーの施設は全国にあるんですか？
太陽光発電だと全国に21箇所、風力発電だと秋田県、神奈川県と茨城県の3箇所です、北海道ではバイオマス発電所を持っており、さらに海外の事業にも参画しています。なお先々週、川崎バイオマス発電さんでは廃棄物由来のバイオマスを燃料に使っているとのお話がありましたが、北海道でのバイオマス発電では パームヤシガラを燃料にしています。
これからも再生可能エネルギーの施設って増える予定なんですか？
今後も全国に展開していく予定です。例えば現在関西電力様と共同で当社国内最大規模となる77メガワットの大型太陽光発電所の開発を兵庫県で進めています。
77メガワットっていう電気はちょっと想像しがたいんですけど、どれくらいの規模になるんですか？
1メガワットは約200世帯の年間電気量に相当しますので、77メガワットだと約1万5000世帯分となります。
そんなになるんですね。じゃあ風力発電ではどんな施設を計画中なんですか？
他社と共同で青森県での陸上風力発電所の建設を計画しています。青森県は陸上風力発電事業における国内有数の適地と言われており、良好な風況が見込まれています。今回の計画では 4.3 メガワット級風力発電機を15基建設することを計画しています。
風力発電ってどんなところが適した場所なんですかね？
第一に風況の良いところが望まれますが、周りの自然環境へ影響が出ないように配慮することも重要なポイントとなります。また建設にあたって資材を搬入するための道路や発電した電気を送るための送電線が近くにあることも大切です。開発にあたっては周辺にお住まいの皆様のご理解ご協力をいただきながら取り進めています。
本当にいろんな条件が揃った上でできることなんですね。風力発電の設備って本当に大きくて作るのが大変そうだなっていうイメージがあるんですけど、計画から実際の発電までどれくらいかかるものなんですか？
風力発電は計画から発電開始まで 7,8 年かかるのが一般的です。当社が他社と共同で進めている青森県の案件は2011年に環境アセスを開始し、2024年以降に稼働できる見込みですので、稼働まで10年以上かかることになります。これは開発にあたって風況調査、自然環境への影響がないか把握するための環境アセス、搬入道路の整備、風力発電設備の建設、電力会社送電設備までの追加送電線の敷設などが必要となるためです。
一つの風力発電所ができるまでにそんなに10年以上かかるものなんですね。そして海外でも太陽光発電事業を展開されてるんですよね？
他社と共同でオーストラリアのクイーンズランド州にて太陽光発電所の建設を進めており、その発電容量は最大で204メガワットとなります。この発電量は約3万9000世帯の1年分を賄える規模となります。当社はオーストラリアにおいて生産段階において CO2 を排出しない水素、いわゆる CO2 フリー水素のサプライチェーン構築に向けた検討も進めています。将来的には海外で再生可能エネルギーによって水素が生産できるような世界も見据えながら、再生可能エネルギー事業の開発を継続していきたいと考えています。
はい、では再生可能エネルギー事業の今後の目標について教えてください。
エネオスグループは2040年長期ビジョンにおけるありたい姿の一つとして、自社排出分のと同量の二酸化炭素を削減するカーボンニュートラルの追求などを通じて、低炭素循環型社会の形成に貢献することを掲げています。その一環として2022年度までに国内外において再生可能エネルギー事業の総発電容量を約100万キロワット以上に拡大することを目指しています。
エネオスさんが今後作り出すいろんな再生可能エネルギーがすごく楽しみです。エネオス株式会社の再生可能エネルギー事業部の行天さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。今週は私のお仕事の活動報告です。私が出演する私たち結婚しましたが、毎週金曜日アベマ TV にて放送しております。この番組は芸能人同士が新婚生活を送るという恋愛モキュメンタリードラマというジャンルにの番組なんですけど、 毎回ドキドキしながら撮影に挑んでます。そしてあの番組の中で人気漫画家の東村明子先生がこうミッションをところどころ出してくるんですけど、そのミッションがすごくこうなんだろう、激しいものだったり予想をしないものが多くて、本当に私たちも手探りで頑張ってます。ちょっと恥ずかしいんですが、ご覧いただけたら嬉しいです。そして来週のテーマは目標10、人や国の不平等をなくそう。再来週のテーマは目標17、パートナーシップで目標を達成しようです。ぜひホームページをチェックしてみてください。そして番組ツイッターもあります。 4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1x1 This program was brought to you by エネオス